新年明けましておめでとうございます。日の絵馬ですね。ですから2月ぐらいまではですね、こう生で中出しセックスはできねえぞっていうね、もうお姉ちゃん上がってんじゃねえの上がってる人はもう大丈夫ですけどね。日の絵馬の年に女の子を産むとね、気性が激しくて、その家をですね、男を滅ぼしてしまうなんていうね、そういう迷信があるんですけど、それをね、60年前までは信じられていて、私の生まれる1年前の昭和41年っていうのが日の絵馬にあたって、出生率がとにかくガクッと下がってですね、はい。で、その反動で、次の年、昭和42年、私が生まれた年っていうのはですね、ベビーブーム、出生率爆増で、なんで高校大学受験っていうのがですね、史上最高倍率というね、まあ、勉強さえちゃんとできてりゃですね、どんなに倍率高かろうが、関係ありませんけれどもね、随分それでね、受験の時に、去年生まれてるやなぁなんていうふうに思ったことは、思い出しましたけれどもね。はい。で、金牌また今年もダメで、まあ去年奇跡的に当たったんですけども、その前、遡ると石庭竜王までね、行き着いちゃうんで、あの年以来去年当たったんで、またもうダメだろうなと思ったら案の定ダメで、で、今日のメインレースもね、サンライズステークスね、事前に66買いたいななんて思ってましたけれども、なんとダブル登録が回った、うなぎ登りがサンライズステークスと門松ステークス、このダブル登録して、で、門松ステークスの方に回って8枠の大外に入ってましたよね。で、そのレースの結果がですね、なんとね、66のゾロ目でね、そっちかよなんてね。で、ただ、ゼッケン違いましたんで、門松ステークスが11、12、14で、で、サンライズステークスも11、12、ゼッケン一つ連れて13と。11と12がね、馬券だっつんでね。やっぱりダブル登録のじゃんけんポンのうちの一つですね。本人直接来るか、回避した場合は前走の決まり目を参考にするか、または回ったレースの決まり目。これが、まあ、今回は飛んできたということでね。事前にね、そうなるんじゃないかとも予測していたんですけれども、さすがにね、門松ステークス終わる前に、7枠2頭ともこれ変えるかっつったらちょっと変えないかなってね、予想出せないかなと思うんですけどもね。ただね、アタック25もね、全く同じことやったんですよ。ね。予想をお読みになられた方はもうね、これ、びっくりしてると思います。今年一発目の放送は再放送だったんですね。昨年9月14日のM リーグ大会、その再放送だったんですよ。で、その時の最後の問題って、ある曲を当てようで、小さい秋見つけたんだっていう曲だったんですね、正解が。で、冒頭に映像流され、ますよね。その冒頭が、モズって肉食の鳥いるじゃないですか。捕まえてきたカエルとかをね、串刺しに枝に刺して、で、食べるっていうね、獰猛な鳥がいるわけですけれども、そのモズがね、映し出されたんですよ。まあ、秋なんでね。で、その時、静岡の鈴木さんからも、メールいただいて、これ、モズっているじゃないですか。感銘にね、モズなんだかっていう。それが金なんじゃねえのなんてね。すぐさまメール来たら、確かに、モズが一頭いましてね、5枠の10絶券だったかな、7枠だったかな。ちょっと細かいところまではちょっと定かじゃないんですけども、ただ、そのモズが入っていた枠と絶券が、二乗開催だったんですけどね、東西のメインレースとも馬券だったんですよ。うわ、やばモズだったね。で、じゃあ、去年ね、9月14日の再放送なんで、今回もね、じゃあ、モズなんじゃねえかなんてね。じゃあね、土曜日の、京都の第3レース、4日ね、昨日、713席に森、モズ、 プリフェ、フェールっていう今ね、プリフォールですか。モズがいたんですよ。7-13に。で、今日13石鹸1着の、7枠2頭とも2、3着ってね、サンライズステークス。そんで、さらに本日5日の京都の第7レースで、5枠の8石鹸に、モズプリベールってね、モズプリフォールとモズプリベールってね、ややこしいですけども、もう1頭モズいたんです。だから、4日と5日に1頭ずつ、京都の3レースと7レースにモズが出てたんですよ。で、昨日は7-13に大勢を追っていて、で、今日はね、5枠の8ゼッケンだったんですよ。ただね、この京都第7レースで1着したのがですね、なんと7枠の13ゼッケンって言って。で、坂井学が乗った、まあ、単勝万馬券に近かったですね。9000なんぼつきまして。9900円いくらでしたね。もう、この時点でね、やべえと。これ、昨日モズ7-13だし、今日で、モズが出てきたレース7-13なんで、7区と13ゼッケンなんだろうなとね、7レースと、それから門松ステークスが終わった時点で悟っちゃいましてね。ほんとね。なんすかね、ほんと競馬ってね。同じことなんですけどね。うわーってならないのがまたね、面白いところですよね。これだけのエビデンスが上がってくるのに、毎週のように。ねえ。で、しかもちゃんと事前にね、まあ予想直接当たらないまでも、予想にはちゃんと書いてますからね。アタック25、9月19日の再放送だったよ。モズが2頭出てるよ。これの決まり目注意しようね、とかね。入った枠石鹸注意だね、とかね。うなぎ登りがね、門松ステークスの方に回ったんでね、門松ステークスのね、サンライズステークスの馬券買う場合は、必ず門松ステークスの決まり目チェックしてね、っていうことをね、予想に書いてますでしょ。ね、まあ、言い訳ですけど。ね、こうやってやるもんだと思うんすけどね、競馬ってね。どうしてそれがね、オカルト扱いされちゃうか、ね、キチガイ扱いされちゃうかってね。で、ね、ザ・ロイヤル・ファミリーはね、なんか、ある競馬のドラマだったんで、あれで起こったことがね、直接馬券になると、あ、やっぱり予告されていたんだ、とかね、お前どっちなのよ、と、じゃあよ、展開とか調教とか、決闘でやれよ、と。なんでドラマで起こったことが競馬で、ね、その通りになるとね、うおーなんて思うんだよ、思わなくていいんだよ、と。ねえ、黙って、ね、決闘でやれ、と。思うんすけど、でね、で、まあ、結局終わってからなんですよね。ザ・ロイヤル・ファミリーはね、あれね、主人公が、ほら、妻夫木が演じたクリスってんすか、クリスね。クリスくん。だから、有馬記念一着したのがね、クリス・チャンデムーロっていうね。だから、事前に言えよと。マスコミ、それを。なんで終わってからしか言わねえんだっていうね。汚いでしょ、本当にね。むむ、やっぱりサインはあったんだとかね。うるせえバカって。先に言えんのやろって。ね。でね、ドラマはね、そこそこあれ高視聴率だったですよね。結構ね、まあヒットしたんですよね。ただ、あれ原作あってのドラマ化ですからね。原作は、じゃあ、読んだ人どれぐらいいるのってね。まあ、多少は売れたんでしょうけれども、ドラマの視聴者数から比べりゃね、原作は、まあ、何百分の1でしょうな。だいたいまあ、1万部売れれば今、大ベストセラーという世界ですからね。2万部かそこらしか売れてないと思うんですけども。で、お前読んだのかと言われれば、もちろん私読んでません。はい。ただ、兄貴殿が読んでくれまして、全部ね、最初から最後まで、兄貴殿に、枕元でね、読んでもらったようにね、私に教えてくれたんですよ。ありがたいことでね。でね、ドラマ版ではね、これね、はしょられてんですって、私、まあ、第1話見てないんですけど、ドラマ見てないんですけど、その、小説版では、最初、中山金杯で、66のゾロ目を取るところから始まるんですよ。ただし、66でも、フルゲートじゃなくて、ゼッケンが、11、12ではなく、9、 9、10だったんですね。9、10。つまり14棟建てだったんですよ。その原作の中で、ザ・ロイヤル・ファミリーという小説の中で描かれてる金牌っていうのは、66の9、10というね、それを取って、わ、すげえなっていうことになって、まあ物語が進んでいくんですけれども。で、それをね、読み聞かせてくれたっていうかね、それを教えてくれたのがね、去年のね、ジャパンカップの前なんですよ。で、兄貴殿は、ジャパンカップを強制的に14棟建てにする呪文はねえかっていうふうにね、私に聞いてきたんです。そんなわけ、それは無理でしょうね、と。ね。まあ、意図、直前、ドレッツァーが取り消して、18棟建てから17棟建てにはなりましたけれどもね、14棟建てにはなりませんでしたね。でね、14棟建てになった時に、その、9、10って馬券で出ねえかな、なんていうね。まあ、そういうことをおっしゃって。そしたらね、そのね、ジャパンカップから、が終わって3週後に、朝日はフューチュリティステークスで、もね、2歳の G1 なんかね、登録馬殺到してもおかしくないレースなのにね、なぜかね、回避馬が出て14頭立てになったんですよ。ね。これは喜びさんで、ザ・ロイヤル・ファミリーのね、原作の通り、90ね。これはね、私もね、ありがね、全部もう叩きましたね。大体、総資産額、私の場合は、2兆円ほどありますからね。よし、じゃあ全部だ、2兆、9、10のね、生まれんワイドに全部突っ込んでって。はい、来ました。10ゼッケン2着。なんと、8番、10番だったんです。ニアピン。9番、10番じゃなくて、ニアロって、8番、10番じゃねえかよーと。肝心のね、9ゼッケンがね、ビリなんですよ。90はね、2着ビリっていうね、なんだそれとね。ただね、ここでね、やっぱりね、悟らなくちゃダメでしたね、私もね。もうこれは何頭立てになっても、もう9ゼッケンと10ゼッケンがある限り、全部買わなくちゃダメなんだべな、と。はい。で、残るはだから、朝日フューチュリティステークスの翌週、中山グランドジャンプ、ホープフルステークス、有馬記念、3つしかないんですよ。ね。で、中山グランドジャンプと、ホープフルステークスでは、9番、10番、これ来ませんでしたね。で、残るは何？有馬記念ですわ。で、あるいはね、その翌日の29日の東京大賞典、この可能性も、まあ、なきにしもあらず。ただし、有馬記念発走前に、もうね、早々と東京大賞典の9ゼッケン、出走取り消しになったんですよ。じゃあもうね、90、この生まれんワイドを買うのは有馬記念しかねえじゃねえかよと。ねえ。高本からの報告に、その当たり馬券載せましたでしょ？あれね、兄貴殿がね、お買いになられたね、馬券のコピーです。ねえ、10ゼッケンのコスモキュランダの、副賞と、9番、10番のワイド。だって、兄貴殿がね、おっしゃったんですから、もうね。俺はザ・ロイヤル・ファミリーの小説版にしか描かれてない、ね、9番、10番から始まった、この馬券は、死んでもお前買えよって、ジャパンカップの前から言われていたのに、結局一回も買わずに、年越しちゃったんです。そしたらね、なんとね、中山金牌がね、登録馬ね、これね、フルゲート以上18頭くらいいたんですよね。あ、16頭ですか。2頭減って14頭立てになったんです。やったーと思ってね。いや、ここでこそ9番10番だろうと思ったらどこにもいないで。そしたらね、翌日のサンライズステークスもね、なんとね、で14頭立てなんですよ。だからもう一回ね、アシャガタガとレオデミス買いましたよね。はい、来ません。もうね、ケツの毛まで抜かれました。やっぱりね、有馬記念で取り逃したっていうことが、もうそこでね、ジエンドだったっす。はい。すいません。本当にね。いやーねー。で、東京大賞典はね、結局ね、9ゼッケン取り消して10ゼッケン1着ですもんね。デクテオンっていうね。20年ぶりの地方馬1着。まあ、中央デビュー馬ですけどね。20年ぶりの地方馬が1着っていうね。デクテオンって。 なんかデクテオンっていう名前に心当たりありませんか？春がね、年末年始のね、ホームページね、地方競馬のホームページにね、登場してね。2025年一発目の G1 レース、フェブラリーステークスのプレゼンターって誰だったかもちろん覚えてますよね。女優の春だったんですよ。その時ね、全身黒ずくめのね、帽子まで真っ黒でね、喪服で出てきたんですよね、春。なんだと。え？で、二枠かなんて言ってたらね、全然来ないんでね、ずーっとはしご外されまくってね、二枠なんか全く来ねえし、四ゼッケン死に目だし、なんだと思ってたらね、最後ね、四ゼッケン三連発でね、G1 ね、で、最後の最後の有馬記念でね、二枠のね、四ゼッケン死に目がね、スカーンと一着してね、あ、こういうことかと。で、ホームページに載った春はね、あれね、またね、服装がちょっと違うんですわね。はい。服の色が違う。しかもなんか年末に結婚発表してね、慣れ初めがオンラインゲームだった。なんか、高杉なんだかっていう俳優と、ドラマで共演したのをきっかけに仲良くなって、オンラインゲームで、親交を深めたっていうね、音ゲーね、音ね。あ、そうですか、と。と思ったら元旦に今度は長澤まさみが結婚ってね。誰？もうね、99.999% そのお相手の名前聞いてもね、誰も知らねえ、誰？なんか真田広之主演の将軍ってドラマ、私も見ましたけど、第7話だけ監督やったって言うんですけどね、あれ第7話ってどんな話だったかなと記憶ないですけど、長澤まさみがね、38歳ですか、出てなんか5年も JRA のプロモーションキャラクターって長くないですかね、えそろそろなんかもう今年は変わるのかなと思ったら、まだなんか長澤まさみとね、あとなんだあのブスね、三上愛ですかあれとね、ずっと変わらないですけどね、でなんか年が明けても出ないんですよ。ねえ、だからいつになるのかなっていうね。なんか、何が出ないか分かりますよね、もうここまで話したらね。だから、出ますよ、あそこで。多分、うん。まあ、その前に出るとは思いますけどもね、くだらない馬券が。でも出るとするならね、まあ、そこだろうなっていうことで、もう今度はね、もう忘れずにね、もう毎日ね、手に書いてね、マジックで。で、消えかかったら、また書き直してね、ずっとそれを眺めて、ていうかもうマークカード塗っちゃうのがいいかもしれません。もう枠順なんか出たってね、どうせだってね、コスモキュランタだってね、あのスポンポンね、枠順見たら逆に買えなくなるわけですから、はい。枠順出る前にもうマークカード塗っちゃうのがいいのかな、なんていうふうに思いますね。ザ・ロイヤルファミリーね、本当にね、ドラマじゃなく、本当の答えは小説版、原作の中にあったという、もう兄貴殿の尊い教えで、ね、そういうものもちゃんとね、読んどけよっていうね、温かいね、教え、メッセージだったんですね。私も実はね、本の虫だったんですよ、若い頃は。20代、30代はですね、本を読まない限り眠れなかったんですね。寝酒代わりに本読んでたんですけどね、今ね、老眼でしょ？焦点合わせるのが辛いんですよ、ずっと。言い訳ばっかり言って、お前。ただね、本読むの嫌いじゃなくてね、何かしら読んでいたんですけど、ただ一日もうね、5ページも読むとね、目疲れちゃってね、投資は取りたくないさね、本当にね。本当困っちゃうんですね。来週はまた一家関係番ですか、新山記念とフェアリーステークスでに、まあ新山記念、まあ多分出ねえだろうなとは思いますけどね、なんか京都金杯もおかしくなかったですかね、あのね ヤンキーバローズとね、マテンローオリオンとね、ヤマニンサンバね。私は夢でね、この3頭がね、ずらり並ぶ光景を見てるんですよ。それがね、正夢になるんですね。うわーと思って。来ない。まあ、ね、あまり深追いはしたくありませんけれども、はい。ここはでもね、忘れずにおこうと思うんですよ。そんなわけでした。どうも、正月、お正月競馬、ご苦労様でした。